エンディングに入ってまいりました。先ほどのインタビューコーナーで出演いただきました鈴木忠義さんにもこのエンディングで出席いただいてますので、まあスタッフの皆さんですね、聞きたいことをまず聞いてほしいと思います。で、私がまずお聞きしたいのはですね、先ほどまあ10センチぐらいの川ガニっていうんですか、あれを食べたというふうに聞いたんですけども、味はどんなような味なんでしょうか、教えていただけますか。
はい、普通の海のカニと味は全く変わらなかったんじゃなかったかなって、まあ、僕も子供の頃ですから分かりませんけど、まあ、同じような味に感じました。
なるほど。それはリュックサック一杯ぐらいも取れるんですか？
はい、だいたい白富の、倉富の境界付近から、倉富のだいたい昔の農協あった付近の川くらいまでずっと石を探りながら歩いて下がっていくんです。大体あこら辺でリュックいっぱいになりました。
なるほど。はい、それでは関さん、はい、関さんにまだ聞きたいことありますか？
その川の様子をなんとなく思い出せる程度に、どんな大きな石があったとか、水の量がどうだったとかっていうのを教えてください。
はい、石が大体大きいのでは1トン半くらい、うん、今で考えますと、
うん、
で小さいのは500キロくらいから、うん、大体そうですね、1トンぐらいの石の下がほとんどそういうカニが多かったような記憶でございます。
うん、どうやって取ったんですか？
こう水ぼれしてるというか、そこにこう穴が開いてる
んです
よね。
うんうんうん、
そこへこう手を、でも素手なら手切れるから、
うん、
軍手を履いて、はい、取った記憶でございます。
はい、それでは、まさしさん。
はい。
インタビューコーナー含めて何かありましたら、鈴木さんに、なんか聞きたいことっていう、先輩ですから。で山の話なんかでしたら詳しい方ですからね。ぜひ。
そうですね。山の話で何か一番ここは山に入るときにこれは気をつけてよっていうようなことありますか？
やはり山へ入るときは服装装備、これが一番大切だと思います。
そうです、黒い服とか着てたら間違えて熊と間違われて撃たれたりとか。
いや、そういうことはないと思います。
あ、
ま
あ、
熊にこちらの方を散らせるために鈴をつけるとか、そういう装備をしていくと熊が先に逃げてくれると思いますね。
わかりました、ためになりました。
それでは私の方からもう一つお聞きしたいんですけども、まあ、露木さんは材木というんでしょうか、木を切り出す仕事を長い間されてたと思うんですが、この猿川沿いの山で一番太い一位の木というのはどれぐらい太いやつを倒したことありますか？
やはり蝦夷松で、そうですね、1メーター40くらい根元であるような蝦夷松は倒したことありますね。
なるほど。温湖の木はどれくらいですかね？温湖の木でしたら。
温湖の木でしたらやはり1メーターくらいのもありましたですね。
1メーター。温湖の木の1メーターっていうと大体樹齢何百年になりますかね？
大体300年から400年で数えられますね。
そうすると1メーターっていうのは相当太い木ですよね。
ぬかびらの奥あたりは、ありましたですね。ほとんど空洞ですけどね。はい。
なるほど。そうですか。どうもありがとうございました。それではですね、まさしさんの方から、お知らせがあります。よろしくお願いします。
ちょっとその前に、今日、ソーダ会社を送達会社と読みました。間違いでしたので、訂正させていただきます。
はい、どうぞ。
はい、FM ピカウシと札幌村ラジオからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピカウシ二豚にでお送りしています。札幌では札幌村ラジオで同時放送をしています。またインターネットでも FM ピカウシでご検索いただきますと、 ダウンロードして聞くことができますので、ぜひご覧ください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、平取町二豚に子ども図書館です。
はい、第43回目の放送もエンディングに入ってまいりました。FM ピタウシ第43回目の放送もお別れに近づいてきました。次回は12月12日の午前11時から正午までです。
いやいやいやいや。